藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー、今週は2日にわたり株式会社パソナ HR ソリューションの SDGs の取り組みについてお話をお伺いします。今日明日とお話をお伺いしますのは、株式会社パソナ HR ソリューション代表取締役会長でいらっしゃいます石田正則さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは初めに、株式会社パソナ HR ソリューションどんな会社なのかご紹介をお願いいたします。
パソナ HR ソリューション、 HR というだけあって、人事のいろんな課題だとかそういったものを解決していこうという会社になっています。ですから僕らの企業理念、目指すところって一人の人を生かせる人事の未来を作っていくっていうところを頭に置いて事業活動をしています。
具体的にはどんな事業を行っていらっしゃるのか、詳しくご紹介いただけますでしょうか。
多分このリスナーの方でも人事に関わる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、人事には大きく2つあって、人を採用したりだとか、あと人をパフォーマンスの評価であったりとか、組織を作っていったりだとか、教育をしたりだとか、人に関するマネジメントをしていくっていう部分と、もう一つは人事のオペレーションって結構たくさんあって、給与計算をやったりとか、勤怠とその制度仕組みを作っていったりとか、福利厚生とか、そういう人事制度を作っていったり、日々運営してこう回していくっていうところのオペレーションがあって、その2つを僕らは人事システムだとか、あとは教育のプログラムだとか、そういったもので企業さんを応援して企業さんの課題を解決していく、企業さんの負荷がたくさんにならないように支援していくっていうところがメインになっていますね。
人事のお仕事多岐にわたると思うので、はい、そういったところを一つ一つの会社に合わせてサポートされている、そういう会社になるわけですね。
そうですね、はい、今企業の中で多分一番忙しくって大変なところって、僕本当に人事だと思っていて僕も会社運営をやってはいるんですけども、これだけ人が流動化し始めてるっていうところでは、離職率日本全体でいくと 15% ぐらい、入るのも出るのも 15% って結構な仕事でありますし、特に若い方、だいたい3年ぐらいで辞められるのって、今統計で出てるのって 35% 弱ぐらいなので、そういうことを前提に人事を考えていかなきゃいけないっていうところでは、人の入る出るみたいなところを常に事業に合わせて調整していくとかっていうのはすごい大変なことだし、もう一つはやっぱり法的な制度って今どんどん変わっていったりとか、残業少なくしよう、あとは産休ちゃんと消化しようみたいな、たくさんこう制度を守っていくっていうところでも非常に大変になってたり、あと本当に Z 世代とかシニアの世代とか、いろんな立場で働いてらっしゃる方、外国人も多かったり、多様性に合わせて人事制度を作っていったりしなきゃいけないっていうところでは本当に大変で、極めつけは僕らも支援している人事って、結構システム化ってなかなかうまく制度が整えてなかったり、うまくシステムを使えてなかったりするので、そういう人事のデジタル化みたいなところもなかなか課題としてあるので、そういったものに全部今人事が対応していかなきゃいけないっていうところでは、本当に人事の関わる皆さんはすごい大変だと思うので、そういったところを僕らは中心に支援をしている会社にはなってます。
藤沢市内でも事業の実績ですとか取り組みの事例などがあればご紹介をいただけますか。
我々は会社の本部を中心に取引しているので、事業所だとか支店だとか、そういったところで人事システムを利用していただいたり、それから教育も全体で利用していただいたりっていうところは本当に多く今あります。それから本社さんっていうところを挙げると、自動車関係の会社さんって藤沢市って結構多いので、自動車の機械メーカーさんのところでは僕らは責任者研修をやらせていただいたりだとか、もう一つこれ自動車の部品メーカーさんになるんですけども、そこでは僕らの事業の中で環境経営支援っていうサスティナビリティ経営支援の事業もありまして、各企業さんの CO2 の排出量を可視化していく、で可視化した後に各企業さん情報開示をしていって って、自分たちの会社は CO2 これぐらい出してますよっていうのを、今、だんだんこう義務開示にこう近づいてきているので、そういったところを僕らが算定するっていうところを、我々事業としてやっているので、藤沢市のお客さんもそういったことをやりたい、海外の拠点もカウントしたいとか、そういったところが出てきているので、藤沢市の事業所に支援できるようなことをこれからもやっていきたいですし、今現在も進んでいますね。
私たち市内の身近なところにもパソナ HR ソリューションの事業というものが展開されているということですね。そして昨年2024年の11月1日に藤沢 SDGs 競争パートナーとなられたわけですけれども、はい、登録することになったきっかけを教えてください。
実は僕も今藤沢に住んでいますし、2019年から藤沢の鵠沼海岸中心としてビーチクリーンをずっとやってきました。規模が多いと100人近くになってたりとか、あとはグループ全体でみんなでやってたりするので、ただただビーチクリーンだけをするんじゃなくて、相模湾の海の地形とか、こういう地形になってるから魚の種類がめちゃくちゃ多いんだとか、そういう話とか、それからここで出てくるプラスチックゴミの話だとか、ビーチクリーンをする前に結構この地域のことだとか、そういったことも話をしながら19年からずっとやってるんですけども、皆さんに聞くとまた来たいねっていうところの中に、ビーチクリーンをした後に美味しいものを食べる、それから水族館に遊びに行く、江ノ島に遊びに行く、そういうのが盛りだくさんあって、家族でみんなで来てやるっていうところもすごいずっと続けて毎年やってるので、今年もやりたいってすぐ来るんですし、ビーチクリーンも地域の団体さん、湘南ビジョン研究所さんだとか、地域のライフセーバーの方々とか、あと海の家の団体さんとか、まあ、そういった地域の団体さんともいろいろ連携してやれてるっていうところもあるので、僕らは事業だけで自殺者との関わりだけじゃなくって、その環境活動みたいなところもすごいこれまでやってきてるので、さらにパートナーにエントリーをして、今度は自殺者の事業さんと、あとは市役所さんと含めて、もっともっと大きく取り組みができるんじゃないかなと思って、今回はエントリーしました。
パソナグループとしてさまざまな SDGs の取り組みされていらっしゃると思うんですけれども、ご紹介いただけますか。
パソナグループ自体の企業理念っていうところも、社会の問題点を解決するっていうところがあるので、人事事業やろうとか派遣事業やろうとかっていうよりは、昔から知られているパソナの派遣ビジネスっていうところは今事業の半分以下ですし、どちらかというと自治体さんの支援だとか、いろいろ企業さんのアウトソーシングの事業だとかが非常に今増えているんですけども、その中でも変わらないのは、社会の問題点が何かっていうところをちゃんと考えたり検討して、何が儲かるからっていうよりも課題を解決して、それがこう世の中に広まったら自分たちはやめていこうっていうスタンスであるので、今もちろん人材のところ課題が多いので、そこのところをやってますし、その働く人を支える介護だったりとか保育だったりとか福利厚生の部分だとか、そういった事業を我々こう固めていきながら今進めてるっていうところにはなってます。そう考えるとパソナグループの事業ってなんか全部 SDGs に関わるなっていうところはあるんですけども、絞りにくいんですけども、大体5つぐらいの事業があって、テーマに合わせるとやっぱりダイバーシティっていうの SDGs でいくと5番目のジェンダーの問題だとか、誰もが力を発揮できるようなっていうところで、女性の活躍っていうところもありますし、シニアの活躍っていうところもありますし、障害者の活躍、それから最近やっぱり一人親の対策の部分の支援みたいなところもあるので、僕らは全国にワークライフファシリテーターっていうのを配置をして、仕事も生活も支援できるようなものをやっていこうっていうところは一つダイバーシティのところでやってます。で、二つ目は人材育成のところ、やっぱり中心にやってまして、我々のパソナ HR ソリューションの大きい事業の一つでもありますし、新入社員から最近は管理職の方々の研修、部長の研修、役員の研修っていうところも非常に増えていったりしてますし、僕らが今大学に提供している大学のゼミの事業も一つやってたりするんですけども、地域の環境課題を解決する人材作りをしようということで、 そういったことをやっていたり、あと我々自身が社会の問題点を解決するっていうところでは、社会課題って何かを学ぼうっていうところでシャドーキャビネットっていう仕組みがありまして、それは僕らが今必要とするテーマはこういうテーマで、それぞれに大臣を置いて月に1回勉強会をするっていうところがあります。そこで僕は環境大臣なんですけども今日本の中でこういう制度を勉強したりだとか、やっぱりちゃんと国の制度だとかそういったことを勉強しないと文句ばっかり言ってもねあれなので、ちゃんと国の制度を勉強しながら今の実態とのギャップみたいなところを社員みんなで勉強する、そこから事業が作られるっていうところもあるんですけども、そういった意味ではビジネスとしての教育だけじゃなくて、従業員の教育っていうのは非常に重要だなとは思っています。3つ目はウェルビーイングのところで、健康っていうところで、僕ら健康管理支援サービスっていうのもやっていたり、大学とかいろんなところである健康管理室みたいなところを我々がデジタルで支援していたりとか、人の部分で支援していたり、お悩み相談っていうところも我々の方で支援していったりするので、そういう働く健康とかそれから福祉みたいなところは SDGs でいくと3番目になると思うんですけど、そういったところもメインで事業としてやってます。残り2つなんですけども、あとは今僕ら本社機能の一部を淡路島に移しまして1300人ぐらい移住したんですけども、日本の中で地方創生って非常に重要で、こんなに藤沢市みたいに魅力でいっぱいで食も遊びもそれから生活も仕事も充実してるところってなかなか他に逆に少ないと思うんですけども、じゃあ他の地域がそれで衰退すればいいかっていうと、やっぱり地域の資源っていうかそういったものを生かしてやれるためにどうしたらいいか、地域で地方で働くってどういう仕組みがなきゃいけないのか、住まいと働く場所の近いところって非常に皆さん生活が豊かになる一つの要素でもあるので、そういったところ SDGs でいくと11番の住み続けられるみたいなところを作っていくっていうところは、僕らは今実験としていろんな地域で全国やってるのが地方創生事業ですね。あとはやっぱ環境系のところって非常に我々としても力を入れていきたいので、7番目のエネルギーのところであるとか、13番目の気候変動だとか、14番目の海をしっかり守っていく、15番目の陸をしっかり守っていくっていうところでは、今パソナグループのいろんな施設っていうのはそういったものに取り組んでいったり、企業さんの取り組みを僕らのサステナビリティ系支援の事業でサポートするっていうところはやってるので、こっちも盛りだくさんではあるんですけども、だいたいそのダイバーシティ、人材育成、それからウェルビーイング、地方創生、環境と大きく5つぐらいのところを今テーマに動いています。
社会の問題を解決するというところから事業を展開されていらっしゃいますので、全てのものに SDGs が結びついている、そんな事業経営になっていらっしゃいます。本日1日目の最後に、石田さんご自身の SDGs に関して日頃考えていること、感じていることをお聞かせください。
僕も自分のライフスタイルとして目指しているのは、やっぱり生活っていうか仕事も含めてですけども、すごい豊かであるっていうことがすごい僕の中では目指しているところで、それは働く場所であったり人間関係であったり、それは自分の健康であったり食事であったりスポーツであったり、みんな世の中が豊かになればいいなと思ってます。それは個人だけ豊かになるってなかなか難しいんですよね。会社の中だけ SDGs やって家ではやらないってそれないと思いますし、それは地域でやらないっていうこともないと思うし、家だけでやって会社の中ではやらないっていうこともあったりするけども、これもみんなその地域と会社と家がそれぞれのところでやっぱり豊かになるように考えていくのが僕の中でも SDGs と思います。今自分ごと化していろんなことを考えようっていうのはあると思うんですけども、僕はこれからはみんなごと化っていうか、その自分だけじゃなくて周りの人と一緒に考えていくっていうところが大事だと思うんで、そういったことをみんなが意識していければ SDGs の目標にこう達成できるような社会が作れるんじゃないかなというふうには思ってますね。
明日は株式会社パソナ HR ソリューションの SDGs の取り組みについてさらに詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。本日お話をお伺いしましたのは、株式会社パソナ HR ソリューション代表取締役会長でいらっしゃいます石田正則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。